しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニーリー。
花ちゃんのジョイント広場ハニービー第70回11月号の放送です。さあ、ブンブン花ちゃんと花ちゃんばっかりお話ししてますが、実は今日ブンブンお休みでございまして、代わりにヒグマ先生が入ってくれます。
はい、皆さんこんにちは、ヒグマです。
どうもどうも。
はい、
今日はですね、ブンブンが踊りに行っちゃいましたものですから。
そうなんですよね、よさこいの方行っちゃいましたね。
そうですね、収録日は今日10月の23日なんですが、踊りに行っちゃったもんですから、はい、ヒグマ先生と花ちゃんと、そして今日ゲストをお迎えしています。ゲストは石橋久子さんです。
はい、石橋久子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、石橋さん今日お迎えしてるんですが、はいはい、石橋さんをお迎えしたのはね、11月号のテーマに沿ってお迎えしています。
はい、
11月号のテーマは内部障害、内部疾患を考えるということで進めていきたいんですが、
はい、なかなか聞かない言葉ですよね。
ですよ ね,
ね、
聞かないということが実は問題なんですけどね。
そうですね、いろんな障害あって、外から見てすぐ分かる障害もあるんでしょうけれども、はい、今日取り上げるのは内部ということでね、体の内部に障害を抱えていて外からではなかなか分からないということでね、ぜひこれうち教育情報番組ですんでね、
はい、
これを取り上げることでね、皆さんにも知っていただきながら、このうちでどんどん考えていきたいなと思っています。
そうですね、ヒグマ先生もお話をしましたけれど、内部障害っていうのはなかなか外から分かってもらえないですよね。
そうですね、分からないですよ
ね、なんか辛いところ、はい、しんどいところがなかなか他人に理解してもらえなくて、その辛い思いをずっと抱えてしまってる内部疾患、内部障害の方がいらっしゃるんだ、その人たちの助けにもなっていきたいんだということをね、みんなで考えていきたいと思います。では今回はブンブンお休みですので、ヒグマと花ちゃんと石橋久子さんでお送りしていきたいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジョイント広場ハニービー、今日はゲストに石橋久子さんをお迎えしています。石橋さん、じゃあここでちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、わかりました。私は3年半前に心臓の手術をしてから内部障害者という立場になりました。で、障害者手帳を一種一級の手帳をいただいて、自分でもよくわかりません。障害が何なのかっていうのがよくわからないまま来てるんですけども、でもやっぱりしんどい時にどう伝えたらわかってもらえるのかっていうこととか、心臓の手術をしたことによっていろんな生活が縛られるっていうところもあって、困りつつ、この3年半をやってきたのかなっていうところもありますし、お仕事をしているんですけども、以前は、ジョブコーチであったり、障害を持った方がお仕事をするのをお手伝いしたりもしてきたんですが、自分も障害があるっていうところでは、自分にできることをできる時にやっていくっていう考えでやってはいるんですね。でも今はそれもやめて、たこ焼き屋さんっていうお仕事を今はさせてもらっています。
はいはい、たこ焼き屋さんですよ。
ですよ、実は ね
今日はね、どこでスタジオを組んでるかというとね、この大阪は和泉市のね、駅前にあります、このたこ焼き屋さん、
まるころたま、
まるころたまというね、はい、このたこ焼き屋にはですね、移動スタジオを組みまして、
はい、
お送りしています。
ね、たこ焼き屋さんからスタジオから、たこ焼き屋さんスタジオからお送りしてますので、道行く人たちがたこ焼き買いに来て何やってんだ、何やってんだっていう感じですよね。
はい、なんかサテライトスタジオみたいでいいですね。
ね、なんか気持ちいいですね。
はい、気持ちいいですね。
は い、というわけで、石橋さんをなぜハニービーでお迎えする運びになったのか簡単に、はい、石橋さんと、ね、番組といいますかまず私とのつながりというのは、はい、石橋さんが今所属なさってらっしゃるハートプラスの会、はい、心臓疾患を抱えてらっしゃる方たちの集まりということなんですが集まりでいいのかな、
ね、心臓疾患だけではなくて五臓六腑にわたる障害を抱えてらっしゃる方がいろんな団体があってでその中で私は心臓疾患であったということですね。だからオストメイトの方もいらっしゃるし呼吸器障害の方もいらっしゃるし人工肛門も、まあ、オストメイトの方ですけどもう本当に五臓六腑にわたる障害をそれぞれが抱えつつ頑張っている人たちの集まりの団体です。
はい、今いらっしゃるということで、実はですね私の古くからの飲み友達でいらっしゃった男性の方 で、はい、でもう今はね食べるしかしないので時々しか食べに一緒に行けないんですけれど実はその昔飲み友達を私としてくださっていたフワさんという方がこのハートプラスの会に、うん入っていらっしゃってでそれで私はハートプラスの会ということを知ることになったんですがそこに石橋さんという方が和泉市にいらっしゃるから、うん、うまいこと喋らはるから一回どうやーいう話をね一回おてみたらどうやーいう話を前々からいただいてたんですね、で、つい最近その石橋さんがたこ焼きのたこ焼き屋を開店するにあたりプレパーティーを開くということで、はい、寝屋川市で開かれたたこ焼きパーティーで石橋さんとお会いしてでお話をね少しさせていただいたんですよね、
は
いうん、
このたこ焼きパーティーというのはあれですね先ほど言ったこの、内部疾患障害の会で主催しているということですね。
そうですね、はい、
ね、そこでお話をさせていただいて石橋さんがね結構いろんなことを知ってらっしゃってよくいろんなことをご存知でらっしゃってすごく幅広い見識を持ってらっしゃったのでこれは実は中学生や小学生子どもたちも聞ける話をなさってくれるんじゃないかなと思ってそしてひぐま先生にもちょっと石橋さんの話をさせていただきました。
はい、ただねこれはすごく役立つなということで、まあ、私の勤めている中学校2年生今人権学習でですねユニバーサルデザインの勉強してるんですね。よくバリアフリーって言葉は一般的になってきてるんですがそこからもう一つ発展してユニバーサルデザインの勉強をしようということで子供たちとやってきました。でここでまたピターッと石橋さんの話が合っていくんですね。で10月の18日の日に、香港に来ていただきまして石橋さんに講演をしていただいた。そして子供たちは大阪市内に校外学習という形で実際自分の目で自分の足で体験しながらユニバーサルデザインについて学習したというそのまあきっかけを石橋さんに作っていただいたそういう形で言ってるわけです。
ああ、じゃあ石橋さんちょっと忙しい日々を送ってらっしゃる感じですね。
ここのとこはそうでした、はい、
でこの収録10月23日の日曜日に行っているんですが明日24日、はい、10月24日月曜日の MBS の番組にも出る出演なさるということで
取材を受けたんです、はい、
テレビですね
テレビにもね、はい、出られるということでこれはもう11月号の放送が始まって後には、過去の話になりますので、見れなかった方は残念でした、はい、でも済んじゃうんですけれど、うん、もういろんなところがねやはり今ユニバーサルデザインでありますとか、はい、パーキングパーミットの問題を、うん重視して取り上げているという現状が、
ね、パーキングパーミットまたね横文字が並んでるから、うん、またこれは後でね詳しくね紹介
そうそう、日本語にやり直してね。
そうですよね。
よう分かりませんからね。はい、私もよう分かりませんでした、最初。
はい。
まあ今日は内部疾患障害もなかなかね、分かりにくいので、後でゆっくり解説ということになりますしね。
そうですね。
ユニバーサルデザインについてもそうですし、はい、パーキングパーミットですね。うんこれについてもね、ちょっと詳しく掘り下げていけたらなと思っています。
はい。開始か日中。
はい。開始か日中ですね。
で、石橋さんに講演を。はい、はい、していただいたそうなんですが子どもたち反応はどうだったんですか。
子どもさんたちはね結構感想を言ってくださった子どもさんもいたり、うん、たこ焼きいくつななんぼみたいな感じでたこ焼きに関心持ってくださった方もいたので、はい、楽しかったです。はい、
うん、そうですね。はい、まあ子どもたちも感動したんですけど聞いてた教師もねみんな感動しましてね。うん、だいたい教師でもまだ内部疾患障害だってわからないですからね。私自身も1年前までは全然知らない世界でしたので、うん、まあ子供たちと一緒にこれについて勉強しているっていう感じでしたね。
ですね。はい。 ね、あのお話に入っていく皮切りにね、あのぜひあの紹介
そうです、ね、
してみたいと思うんですが、はい、その18日の石橋さんの講演、はい、中学校で行われた講演を聞いて子どもたちが感想文を、はい、一人ずつが書いて石橋さんに、はい、届けてほしいということで、実は今このスタジオに持ってこさせていただいたんですが、はい、そのうちのほんの一人しか紹介できませんけれど、はい、ちょっと紹介しますので、聞いてみてください。すべての話を聞いて最初に思ったことは、単純ですが石橋さんはとても優しい人だなと思いました。商品に文句をつけられても自分は頑張っているから大丈夫とプラスに考えて何も言わなかったり、電車で優先座席に若い人などが座っていたら今日はしんどいかなと考えてあげられることが何よりすごいと思いました。私はどんなことにでもすぐに怒ってしまったりムカついてしまいます。でも大きく広い心を持つことがまたユニバーサルにつながるんじゃないのかなと思ったので、誰にでも優しくできる人になりたいです。障害者の方はみんなにとって障害ではないという言葉にすごく心を動かされました。支えられる人も支える人も幸せになれると教えてくださった時、なるほどと思ったので、支える人にも時には支えられる人にもなって幸せになりたいと思いました。
ありがとうございます。もう涙出そう
です子供たち全員ね、作文書きまして200人なんですがね、はい、私も全部目を通しましたけどもね、本当にみんなよく書いてるんですね。まあ、それだけねやっぱり当日あの石橋さんの話に感銘を受けたってことだと思うんですけどもね、まあ、新たな発見がねたくさんあったと思うんです。まあ、今の子が書いてたようにね、例えば電車の中のことであるとかね、まあ、あの怒りはねこう相手に向けるんじゃなくて、もう自分で解決してたら何でもないんだよみたいなね、まあ、なんか心のバリアフリーみたいなね、心のユニバーサルデザインっていうかな、そういう自分の心の問題に返ってく話であるとかね、子供にしたらたくさんの新しい発見があったと思います。
なんかいい話が聞けたみたいですね。あのね、はい、内部疾患というのがなかなか他人には理解してもらえないんだということをね、はい、番組でも掘り下げていこうと思うんですが、はい、石橋さんご自身はその分かってもらえないもどかしい気持ちになったそのシチュエーションとか、具体的にはどんな形でありますか？
そうですね、一番最初にあのぶつかった課題っていうのが、あの障害者用のトイレに、まあ、車椅子のマークが書いてあって、私はその時本当に体が辛くてしゃがめなかったので、あの駅のトイレでそこに入ったんですね。で出てきたら腕章を巻いたおじさんがダーッと寄ってきて、おばちゃんおばちゃんと、ここはこう健常者の人は使うとあかんねんと、見たらわかるやろ、車椅子の人が使うとこやと、であの私は障害者ですけど使ったらダメですかって聞いたら、あんたのどこが障害やねん、普通に立ってるし喋ってるし目も見えてるやないかと、でどうしたら分かってもらえるのかって思って手帳をお見せしたんですね。そしたらそれでも軽減そうにまだ見る、でそうなんか障害者かみたいな感じで謝ることもなくそのおじさんは去っていったんですけど、それからですね、自分の中で分かってもらえない、手帳を見せてもまだ分かってもらえない障害って、やっぱりすごく私がこんなに困っているんであればもっとたくさんみんな困ってるんじゃないのっていうのはすごく感じた経験を最初に、まあ、手術して6ヶ月ぐらいの時にもう思い知らされたというか、で、まあ、駐車場なんかで車を止めて駐車禁止除外指定のカードを置いて降りてきたら、なんでという目線が痛いように感じることもマーケットの障害者のスペースでもしょっちゅう今でもありますし、だから本当に見た目がわからないっていうことは、こう見た目がわからないから言ってる人が悪いわけじゃないんですよね。その人はそこには車椅子の人が止めるねんから、車椅子じゃない人はそこ止めたら困るやろっていう善意の気持ちから言われているし、電車に乗っていてなんやこのおばちゃん元気そうやのに優先座席に偉そうに座ってって見られたとしても、それは仕方がないことかもしれないっていう気持ちと、でも私今しんどいから優先座席に座らせてほしいねんっていう気持ちが、こうほんまに葛藤するっていうか、自分の中でもなんか座ってたら悪いような気持ちになってしまったり、 でもまあ、ハートプラスマークをこうカバンにつけて分かってほしいというところをアピールしながら優先座席に黙って座ってるみたいなのが今の私で、でもまだカードも普及されていないし、そのマーク何っていう状況なので、本当に分かってもらうのが難しい今の日本の社会になってるのかなっていうのはすごい感じています
ね。今お話の中でね、何度か出てきてるんですけれど、その車椅子のマーク、これはもう浸透してますよ ね、
はい、そうなんですね。
駐車場もね、障害者専用の駐車場、はい、一番玄関に近いところにあるマークは車椅子のあのマークだと思います、はい、
そうなんですね。
このマークは本当に社会で受け入れられて、
うん、そうですね、みんな知ってますよね。電車なんかでも優先座席等にも必ずついていますしね、
はい、
まあ見た目でパッとわかりますしね、はい、で車椅子乗ってたらね、
はい、そうね。ただ、石橋さんのお話の中にもありましたが、そこは車椅子の方が止めるところだよ、
そうなんですね、
車椅子の方が使うところだよという形で、はい、うん、障害を持っているすべての方ということではなく、はい、車椅子に乗っている人だよというのが、あのマークが車椅子のマークであるがゆえに、そういうイメージが逆に進行し、
ね、
先行しているような気もしますよね。
今お話の中で、あのハートプラスのマークというね、
はい、
今あのハートプラスの会っていうのがね、
はい、
あって、そこで活動されていると思うんですがね、
はい、
そのハートプラスの会とそのマークについてね、少し教えていただけたらと思うんですけれども。
そうですね、あのアピールでいつも使ってらっしゃるあのマークのことをちょっとお話しください。
人の形の中にあの心臓のマークであるハートマークがあって、そこにプラス の、まあ、マークが入っているっていう、あの四角い形のマークなんですけども、一応その内閣府が出している障害者マークのいろんなマークの中の内部障害者のマークとしてピトグラムという中には入れてもらっているので、国も一応推薦はしてくださっているっていうマークではあるんです。ただなかなか浸透させる努力っていうのが当事者がしなければいけなくて、あの行政の方からはまだあまり動いていただけていないので、なかなかその見てもわからないし、私たちもそれをこうどう伝えていくのかっていうのが今本当に課題になっていて、一応全国的にはまあ、代表がいる埼玉なんかはバスとか電車にそのマークをつけてもらうように、会の方で何千枚もシールを印刷して電車の会社とかバスの会社にお願いして貼ってもらうっていうのはやってるんですね。でも同じようなマークで今マタニティマークっていうのがあるんですけども、それも妊娠初期のまだ見た目にわからない、でも一番辛い時、一番大事にしなければいけない時のお母さんのために作ったマークと一緒に貼るっていうのは、そこそこやってくれるところも増えてきているっていうのは聞いているんですけど、まだ私は大阪府下で見たことがないので見当たらないですね、うん、
いや私もね、その電車なんかでその優先座席見てて、なんか優先座席は分かってるんですけど、マーク見てもね、なんかこうスッと見てあまり意識しないんですよね、これ何のマークかな。でこの1年前にこの内部士官のことを知って、また今回石破さんのお話を聞いてですね、改めて見てみたら、例えば、某 JR はね、ないんですよね。
JR はないですか、うん、
なかったですね、うん。その車椅子マークとか、そんなのはあるし、お年寄りのマークなんかもあるんですが、ですね。で、某地下鉄、御堂筋線にはね、ありましたね。
ありましたね、
うん。ありました。ただ、ちょっとハートプラスの会が、提示しているのとは少し形が違ってて、まあ、
はい、
座席に座っているという意味で足がついているんですけどもね、まあ、でも内部疾患というか、そういう難しい言葉、体の内部に障害を持っている方みたいな形で出てきましたね。でそれもね、この話伺うまでね、御堂筋線って何回も乗ってるんですよね。でも意識してなかったですよね。
そうですね、そのマークがあるからといって、そのマークが一つ一つがどういった意味を持っているのかというのを一生懸命見るという機会が本当になくて、
ね、
はい、優先座席というものの存在自体も人によっては軽く見ている人もいるでしょうし、はい、なかなか難しい現状がありますよね。
うん、そうなんですよね。だからなりすましっていうのを一番会では不安と思っていて、
はい、
まあ、私が つけてたとしても、例えばヒグマさんがつけてたとしても、ね、見た目がどちらも
そうですね、健康な感じがしますからね、見た目だけではね。
今日はちょっとしんどいから、ちょっと内部障害者になってここに座ってても誰も怒られないっていう風になっていくと、うん、結局はマークがあってもなくてもマークをつけてても座れないことになるんじゃないのっていうのも会員の方では心配はしているんですけど、私個人的にはでもこのマークをたくさんの人になりすましでもいいから知ってもらいたい、
そうですね、
このマークをつけてたら椅子に座れるっていうことを知ってもらいたい、
うん、そうやね、なりすまししてくれるほど知ってくれたらいいんですけど、
そうですね、
今はね、まあ、僕の感覚ですけどね、うん、現状ではみんな知らないと思いますよ。
当事者も知らないですし、
ね、あ、当事者も知らないという問題があるんですよね、はい、まあ、ちょっとあとこれもね、また後で掘り下げていかなあかんと思うんですけどね、うん、まず一般の方の認知度が非常に低いですよね。
そうなんです ね、
ね、
はい、で行政も知らない、
行政も知らない
多いです。うん、泉市の場合は、はい、あのもう去年の3月にあの皆さんに配布しますよっていうのもカードの配布もしてくれてるし、駐車場の思いやり駐車場にもマークを入れて、このマークつけてる人はここへ止めていいですよっていうのもやってくれてるんですけど、でも知ってるって聞くと、え、何そのマークっていうのは市民からは返ってくるので、なかなか知ってもらえない。
ね、
そうなんですよね。
ですよね。せっかくその行政も動いて、あらゆるところにこうそのマークを提示し始めても、その意味がなかなか通じてないんですよね。
そうなんですね。
きちんと降りてないっていうのが現状ですよね、はい。うん。
だから体の内部に障害がある。これが障害だってまだ思ってないとか、そういう認知ができてないですよね。どうしてもこう外部的なところが障害かなっていうのがあるんでね。でなかなかね、内部だと本当に見た目だけじゃわからないから、その、ね、あの石橋さんがぶら下げているその、はい、ハートプラスの会のマークがないとね、はい、本当にわからないですもんね、分かってもらえないですもんね。
つけてても分かってもらえない、
ね、そうそうそう、はい、でもつけててもそのカードが何だかわからないみたいなね、あ、かわいい、ね、なんかキーホルダーだなとか
そうなんです
ハートだしみたいなね。
そうなんですで、ハートプラスっていう文言そのものも、うん、あの言えばだから何みたいなね。
なるほど、そのものズバリではない感じが
してしまう。メンタルケアなイメージもあって、うん、ハートプラスっていうと、うんうん、で、私はね、精神疾患の方たちも見えない障害だと思ってはいるんですけど、一応このハートプラスマークについては、あの内臓疾患あるいは内部障害に限るっていう風に、あの会の方が決めているので、あの見えない障害はいっぱいあるのにってずっとそれは思っているんですね。だから、あの本当しんどい人がしんどい時につけたらいいねんって個人的には思って本当にそう思っているんです。まあ、これを聞いたら怒られるかなと思うんですけど、
そうですね、でも、まあ、ユニバーサルデザインっていう、ね、考え方からしたらそうですよね、
はい、
障害持ってなくても本当にしんどい時ってありますもんね。
あると思うんですよ。
もう椅子、例えば電車に乗ってどうしても我慢できなくて、はい、ね、優先座席座らせてほしいっていうのはありますよね。
あると思うんです、どなたでも。で、高齢であれば高齢であるほどね、そういう時は多いかもしれないけど、でもじゃあ若者はずっと元気かっていうと、うん、でもしんどい時、例えばもう受験勉強で疲れ果ててほとんど熟睡もせず、もう今日待ってんっていう日なんかは座って寝たいやろなってやっぱり思うんですよね。だからガーッと寝てる子を見ると寝ときってやっぱ思うい
や、この話がね、子供らはすごくあれですよ、心打ったみたいですよ。結局例えば優先座席にね、元気な人が座ってて、今までだったらね、先ほど話しあったように、なんでこんなところにこんな元気な人がと思ってるんだけども、いや、もしかしたらこの人はって考えるね、心の余裕というか、そういう知識であるとか、それは今までね、石橋さんの話聞くまではなかったので、あ、そっかって子供らは思ったみたいですよ。見た目だけでやっぱり判断しちゃいけないんだってね。わからないけども、その人はこの人なりのなんか事情があってそこで座っているかもしれないんだ、そう考えていくことはすごく大事なんだっていうのは、子どもたちの作文の中にもたくさんありましてね、
うんうん、そうでしたね。さっき紹介した 作文の中にもありましたよね。
そうですね。
確かにそうだなっていうのを私は今、今石橋さんのお話を聞いてて感じていたことなんですけどね。
はい。
ブンブン、はなちゃんのジョニーカフェラバーハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今日は石橋久子さんをお迎えしてお送りしています。ハートプラスの会という、ね、会の活動について、またハートプラスのマークについていろいろ語っていただいておりますが、この後はバリアフリーとユニバーサルデザインの違いって何っていうのをちょっとお伺いしていきたいと思います。はい、
バリアフリーってよく聞きますよね。一般的になってきましたよね。ユニバーサルデザインって聞きます？
これがね、うん、違いは何って言われるとえって思っちゃう。
そうなんですよね。そこら辺の違いちょっと教えていただけますか？
そうですね、あのユニバーサルデザインっていうのは、障害があってもなくて もう誰でもが使いやすくできている。で、あの例えば最近あの、愛知博からこっち建築学の方でもあの車椅子のグループが健常者の人たちと一緒に遊びに来ました。なら昔はエレベーターはあっちの端っこ、 階段はこっちから、エスカレーターは真ん中にありますって、でバラバラになって上がったところでおいどこっていうふうなことをなくしましょう。でお年寄りと一緒に来ても、障害を持った人と一緒に来ても、上がったところでみんなすぐに会えるようにしましょうっていうふうな考えをもとに、あのまあ誰でもがその自分たちにとって使いやすいデザイン、あるいはどこに行ってもドアツードアで全てスムーズに行って帰ってこれる、作り方をしましょうっていうのがユニバーサルデザインで、これはあの、まあ、アメリカの先生が作られたんですけど、その中で May I help you っていうアメリカのこうお国柄もあって、何か困っていたらお互いすぐに声を掛け合って助け合うっていうのが子どもの頃から普通にできている国で起こっているのがユニバーサルデザインなんですね。でも日本はなかなかそういうのが皆さんあの内気な方が多くて、自分から声を掛けるっていうのがなかなかできない。でもそれを日本人は頭がいいのでものづくりでいろんなことを表現し始めてるんですね。だから例えばその、缶ジュースの蓋のところに点字がついていたり、 あるいはそのエレベーターに乗るときに車椅子がすっと乗れるような段差をちょっと減らしてそのまま上がれるような形に作ったりとか、そういったそのデザイン的なもので人間が暮らしやすいものにしていきましょうっていうのが今ユニバーサルデザインでどんどん頑張ってるんですね。でその反面バリアフリーっていうのは、例えばその車椅子の方が外に出ました、でその時に3センチの段差があったらもうダメなんですね。そこから先行けない。でそれはものすごく大きなバリアだっていうのがいろいろ言われてきて、その辺からあの障害を持った方たちにとって何がバリアなのか、でそれを障害と呼ぶんですよというふうに国の方も子どもたちに授業でも教えてきてるし、町でもいっぱい教えてきてて、そのバリアになるものを取り除くという意味でバリアフリー。でそれはメインが障害を持った方たちに向けての言葉になっているんですね。でユニバーサルデザインっていうのは障害があってもなくてもお年寄りでも子どもでも誰でもが、だから昔は障害者が駅にこう電車に乗ろうと思って駅に行ったら階段はすごいバリアでした。でそれを何人もの車椅子の人たちが駅に行っては駅員さんに抱えてあげてもらうっていうのをやって、今の社会は駅にエレベーターがあるのは当たり前になってきました。でこのエレベーターが当たり前になったことでお年寄りも楽に電車に乗れるようになったし、妊婦さんも楽に乗れるようになったし、ベビーカーを押している人も、場合によったら旅行に行って大きな荷物を抱えている人もエレベーターがあってよかったねと、エレベーターがあるのは当たり前っていうのがもうこれがユニバーサルなんですね。でも昔は障害者は家におったらええんやと、そんな贅沢エレベーターをつけろなんてそんな贅沢なこと言わんでええと言われた時代から見ると、 エレベーターがなければ出歩くことができなかった障害者にとってはバリアでした。でバリアフリーになってエレベーターがついた。でもそれは今はユニバーサルデザインとしてみんなが安心して使えるものに変わってきたっていうのが、私はエレベーターが一番説明しやすいかなと思っていつでもそれを言うんですけど、もう自動販売機もしっかり全部そうです。車椅子の人が買いやすい位置は子供が買いやすい位置になってたり、お年寄りが買いやすい位置になってたり、あるいは文字が大きくなっていることでお年寄りが読みやすかったりとか、外国から来た人がローマ字表記が入っていることで読みやすかったりとか、そういうふうにこう多国籍にもなってきているし、もう年齢関係のない人たちも自由にどこでも使えるような状況っていうのがユニバーサルデザインというふうに私は理解しているんですけど、
ね、はい、バリアを取り除くってこう後から、ね、取り除こうかっていうのに比べて、ユニバーサルデザインってその最初の設計というかデザインの段階からもうみんなに役に立つようにというか、ね、そこら辺が大きな違いなんですかね。
そうですね、
だから、ね、視点の違いですよね、
はい、だから障害のある人にターゲットを当てるのではなくて、うん、もう本当誰でもが出歩けるように、うん、あるいは誰でもが安心して使えるように設計されて最初からスタートしているっていうのがユニバーサルデザインなので、そこの差はすごく大きいと思います。
シャンプーとリンスね、
はい、
あのボトルあるじゃないですか、
ええ、
あれなんか気付くことないですか。
気がつくことですか、
はい、
うん、
ボトルですよね、ポンプ式の、
あれ例えば目つぶってどっちがシャンプーで、うん、どっちがリースかって
分かんないです。目をつむったらそうだわ。
でもあれデザインについてるんです。触るとボコボコってついてる方が、まあ、コンディショナーだったりシャンプーだったりっていう風に、あれ どっちだったかな、私は確かコンディショナーの方がついてたと思うんですけど、ね、
もう決まってるんですか、
はい、
それ
。でないと目の見えない方はどっちか分からないので、
メーカーによってバラバラなんてね、はい、
うん、
そうなんだ。
それ例えばね、視覚に障害を持ってる方だけじゃなくて、例えばちっちゃい子ね、自分でさお風呂自分で一人で入ろうって言った時に、文字読めない子でもいけますよね、ポチポチついてる方がコンディショナーやでーって言ってね。
ですね、うん、でもあれですね、シャンプーしてる最中目つむってるじゃないですか。
そう、
その時もめっちゃ役に立つ。
どっちだったっけみたいな。
そうですそうです、ね、もう一回シャンプーしちゃったみたいな、
ね、時々やっぱありますよ。
はい、
はい、
ですよね。
2年か3年に1回ぐらいはシャンプー2回してしまう時ありますよ。
そうです、
はい、闇雲にやってしまってね、うん、あ、わの立つリンスやな思いながら。
そうですね、うん、
そういうのね、もうあるんですか、もう今現
状。もう普通に、
あ、普通に、
はい、今日一回家帰った時に
知らなかったで触ってみます。
うん、ね、まあ、それはなんかデザインという意味では代表的な感じかなという気がしますけどね。
他にはどんなものがあるんですか。
あとはね、街に出た時に文字表記でダーッと流れてるのがいっぱい、いっぱい増えてきましたね。
それは電光表示の流れていくやつですよね、
あれはもともと聴力障害の方たちが自分たちが今いるところがこう分かるようにしてほしいっていうので電光表示が出たんですけど、あれにコマーシャルが入って、で、まあ、お店の案内にもなったりしてるんですけど、あれ危険な時にはあっこに震度なんぼの地震とか、あるいはどこそこで火事とか、そういうのもパッと表示できるようにはなってるんです。だから普段は普通にこう案内が流れてる、でも何かあった時はそこに危険表示が出るようになってるんです。
災害が起こった時にということですよね。
でも聞こえないので、サイレンの音もわからないですし、はい、もう本当に電光表示板が増えてきたのはすごく聴力障害の方は喜んでらっしゃるし、お年寄りが喜んでるんですね。
あ、
はい、
これやっぱりあれですね、電車の中でも最近電光掲示というかモニター増えてきましたよね。
そうですね、
これはね逆にね、某 JR なんか結構このモニターがですね充実してきて、
モニター充実、うん、そうですね、
思いますけどね。全員が聞こえるわけではないですね。
そうなんですね、耳が遠くなってらっしゃる方とか、明かりが見え、明かりって結構見えやすいんです、赤とか緑とかって。でそういうので表記されると意識がそっちに行くっていうのもあって、乗り間違いが減るとか、そういう降りるとこ間違えないで降りれるとか、そういうのにも役に立ってるっていうのは聞いてますね、
探せば結構いろいろあるんですね。
ありますね、うん、この前ね公約市で、文房具の国用さんへね行ったんですけど、はい、もう会社自体がねバリアフリーの、考えで取り組んでいるのと、あとあの小中学生高校生対象にその見学会みたいなのがありましてね、でちゃんとあのそのバリアフリーとは何かっていう講習までやってくれるんですよ。で会社のあのなんていうんですかね、ショールームなんかはバリアフリーの商品コーナーみたいなのがあってね、だもう企業もそんなの積極的に取り組む時代になってきたってことですね。それとあと商品だけじゃなくて教育ね、
うん、
企業商品を通じてもう子供たち、来てくれた子供たちにユニバーサルデザインとは何かみたいなね、教育もしていこうみたいな社会的な動きになってる。
そうですね、なんか企業の方が熱心で、あの電光表示もそうですけど、本当企業さんの方が熱心で、あの障害者理解をこう深めることで誰にでも使いやすいものが商品開発できるっていうことに気づいてこられたんですね。だからすごいなっていうのは思いますね、
これね多分企業はその福祉的なことも考えられてると思うんですけどもね、きっとねユニバーサルデザインの商品ってね売れると思うんですよ、
うん、そうですね、誰にでも売れますから、誰にでも受け入れられる商品になるはずですから、やはり、ね、マーケティングの市場としては幅が広がりますもんね。
だからすごくいいなって思いますね、なんか自分たちが頑張ってやってることが、ね、社会の役にも立ちで自分たちの利益にも還元されるみたいなところはね、なんかいいなって思いますね。バリアフリーの発想じゃないですよね、最初からやっぱりそういうデザインをしていくということですよね。
本当そういう風な視点で見てもらえると、あの障害があってもなくても、当たり前に街に出て、当たり前にお買い物ができて、当たり前に帰ってこれるって安心だと思うんですよね、だからそういうことをこう意識の中でももっともっとたくさん皆さんが感じれるようになったらいいなっていうのが、
そうですね、はい、うん、そうですね、そういう企業が作ったものがあいいなって思える、そこから少しもう一歩掘り下げて、
そうなんです、
意識を高めていただけるとね、
そうなんですよね。だからあのさっきの May I help you じゃないですけど、なんかお手伝いすることありますかというふうに声をかけてもらったら、喜んでお願いしたいんです、どこそこまで連れて行ってくださいって門の方が言えるっていうのを、あの盲の方とお話、盲人の方と、ね、お話ししてて、あ本当にそうだなと、なんか周りに人がいるかどうか見えない、そんな中 で、
そうですよ、ね、
白い杖だけを頼りにあのこう黄色い、ね、ボツボツの洋服を歩いていくって、で自分は今どこまで来ているのかを確かめたいと思った時に、人がいれば声をかければいいじゃないって周りは思うんですけど、ご本人は見えないので周りに何人の人がどれぐらいいるのかって気配を感じながら歩かれてて、声をかけてもらえたらすごくありがたいと。だから立ち止まってどうしようと思ってる時は困ってるんですと、だから声をかけてほしいですっていうのはおっしゃってたので、ああそうなんだと。そういうのを知らないでいると、なんか突っ立てて邪魔やなとか、なんか目悪い人がなんで出てくんねやっていうふうなことに、一人で出てきたら危ないやろうということになりかねないんですけど、でも大丈夫ですかと、なんかお手伝いすることありますかって、ちょっと勇気を持って声をかけていただけたら、と安心して帰ってこれるっていうのもねおっしゃってたり、あのよく駅のホームから転落するんですけど、盲人の方ってもう何にもなくなってるんですね。あここも今あの柵をつけて落ちないように駅でも工夫してる、東京なんかはかなりついてるんですけど、でもあれもあんだけたくさんの人がホームにいて、なんで落ちるのっていうのが、危ないよと、その白い線のそっち側も線の近く歩いてるよって声をかけてもらってたら落ちなかったかもしれない、だそういうのもちょっと声をかけてもらえたら、それがなんかと物来るところ心のバリアフリーになっていくのかなっていうのは、なんか人間自体もユニバーサルデザインになってほしいなっていうのが、
そうですね、まあ、最終的に行くところは心の問題に、ね、
そうですね、
なっていくという感じですね、はい、じゃあねちょっと次はねたこ焼き屋の話しましょうか。
あそうですね、忘れてました。
なんでたこ焼き屋なんだみたいな話、ね、
忘れてました。マルコロタマの話をすっかり忘れていましたね、
はい、じゃあそっちの方へ話を持っていきます。
はい、
ありがとうございます。
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロバハニービー、
はい、ではお待たせしました、ジョイント広場ハニービー11月号をお送りしているこの現場、はい、泉市の泉府中の駅を降りて、はい、13号線大阪泉泉南線の方に向かってまっすぐ歩いていただいた、はい、その角のところですね。
そうです。
はい、で、開店しておりますマルコロ玉石橋久子さんのたこ焼き屋さんでございます、はい、他にね、ジューススタンドとそれからベニチアングラスのお店が、一緒にチャレンジショップというか泉市のチャレンジショップという形で一緒に、同じお部屋の中で開店しているということ。
チャレンジショップ、うん、また横文字出てきましたね、
はい、横文字ばっかりですね今日
じゃあそれちょっと説明してもらいましょうか。
はい、わかりました。泉市が、商い塾っていうのを去年の10月に開校されて、で私は1期生の塾生に去年ならせていただいたんですね。10月からお勉強始めて3ヶ月間で1期生とそれから今年の4月からやり始めた2期生のうち、まあ、私を含めて3人がお商売の練習がしたいですっていうことで市の方が場所を借りてくださって、泉町中商い塾の卒業生の店という形でチャレンジショップっていうのを、10月の7日から始めることができたんですね。はい、その日からたこ焼き屋さんやっております。はい、
新装開店のお店にお邪魔しております。
ということは将来的にはやっぱりですね、従業員としてはその障害を持たれている方を雇っていくとか、そういうプランは将来的には考えられてるんですかね。は
い、考えています。まあ、もともと私10月からは辞めてるんですけども、チャレンジドネット泉という NPO 法人の中で障害者雇用を進めるためのいろんな事業をやっていたんですね。でその中で、まあ、お掃除のお勉強であったり喫茶店のお勉強であったりっていうのはあるんですけども、この NPO の中に作業所がなかったので、そういう作業所の場としてたこ焼き屋さん作られへんかなって言ってたんですけど、まあNPO ってお金がないので、その儲かるか儲かれへんか分かれへんことに手出しがちょっと難しいなというのもあって、まあ、C からのおすすめもあって、まずは私が一人でお店をやってみて軌道に乗った時点でまた作業所として使えるかどうかを検討してもらって、障害者の方が実習訓練あるいは、最低賃金保障の就労支援の A 型という施設的なものにならないかなっていうところも含めて今やっています。なのでここではずっとできないとは思ってるんですね。今はここでやってますけど、
ね、
将来的にはどっかきちっとした場所をお借りして、そこでやろうという形で思っています。
はい、まあ、商い塾行かれてたといっても、ね、たこ焼きはこれ初めてのチャレンジではなくて、なんか2回目というふうにお伺いしてるんですけども。
そうです。はい。
実はね、もう始める前からエキスパートらしいですよ。
25年前に、阪南市の方で自宅のガレージを改装して、たこ焼き屋さんをやって3年半、4年近くやってたんですね。で、まあ、1枚のチラシも巻かないのに、子供さんが本当に毎日たくさん来てくださって、で、まあ、子供たちの言う通りに作ったたこ焼き屋さんではあったんです。だから、ネギと生姜は入れんといてとか、おばちゃんこのたこは味が悪いわとか、
もう厳し
かったんですよ。
厳しいな。味たこ悪いって厳しいですね。
そうなんですよ。本当にね、ネギと生姜が入らないと、もうタコの素材そのものの味しか、
そうですよね、
できないんですね。だから安物のタコを使うとやっぱ美味しくないんです。で、だんだんこうグレードを上げていくと、最終的には刺身用のタコを入れるしかなくなったんですね。
いや、そんなタコ焼き1個100円ぐらいになってきました
で、それで、まあ、1個10円、最後のはもう子供たちが、おばちゃん1個10円で売っていいよと言ってくれたので。
1個10円で売っていいよですか。
厳しいわ。
1個10円でたこ焼きを売らせていただいてたんですね。で、本当にすごいたくさんの人が来てくれて、買い物、まあ、おばあちゃんもおじいちゃんも来はるし、もう幼稚園の子供さんも来るし、大学生も来るし、もう最後はこう、26号線を走っているトラックの人たちが無線でやり取りをして、おもろいたこ焼き屋さんあんで美味しいでということで、トラックが横付けになって買いに来たりとかっていうのもあったんですけど、基本は 子供たちがいつでも買いに来てこれる。で、あの、お小遣いで買えるたこ焼きで、あの、いつでもそこに行ったら誰かがいてて、おばちゃんがおって、おばちゃんがいろんなことを聞いてくれてっていうのが、すごい楽しかったんですね。で、まあ、そのうち、まあ、じいちゃんばあちゃんいっぱい来はるので、おじいちゃんたちが竹とんぼ作り方教えてあるわとか、おばあちゃんが、あ、お手玉の作り方から遊び方教えてあげるわとか、で、おっきなお兄ちゃんが、ちっちゃな子供たちの遊び相手になったり、お勉強したりしながら、あの、福祉の方へ進んだ子供さんもいらっしゃるし、なんか、ちょっとしたコミュニティになってたんです。ですね、たこ焼きコミュニティみたいな感じで、だから、もう一度それをここでやりたいなと。
うん、
思ってるんです。
今ね、学校にとって助かるのはこういう地域の力なんですよね、ましてはこうたこ焼き屋に子どもたちがたくさん集まってね、そこでこう人生相談やら進路の相談やらね、
はい、
それも先生とか堅苦しい人じゃなくてね、たこ焼きのおばちゃんにね人生相談するというね、そんなのはどうなんですか。
もう当時はもうそういうのはいっぱい聞きました。もう昨日の晩なおばちゃんなお父ちゃんとお母ちゃん喧嘩してなって、でな、こんなんであんなんでってえらいことやってんなみたいな話から
、ね、
でもまあたこ焼き屋のおばちゃんに話したことを別にお父さんお母さんに告げ口するわけでもないし、うん、そうかそうかって嫌な思いしたんやな、しんどかってんなで終わるんですね。でそういうのを繰り返してるうちに、もう本当にこれはちょっと児童相談所に言わなあかんの違うかみたいな子供さんもいらっしゃって、今で言ったら本当に虐待通報になるんじゃないかと思うんですけど、でも本人は淡々とお父ちゃんが酒飲んで暴れんねん、お母ちゃん止められへんかって殴られんねんって、で僕らも夜寝んのちょっと怖いねんみたいなことを、弟のことが心配やねんとか、最終的にうちへ逃げてきて保護したりとかもさせてもらったりとか、なんか本当にあの子供たちがボソボソっと言った中には、あの学校の先生でもないで、家のお父ちゃんお母ちゃんでもない、ほんまにたこ焼きのおばちゃんってたこ焼き焼いてる横で僕の顔を見つめることもないと、だからいろんなこと喋れるっていうことで、あの成績がこんなんやってまた家に帰ったら怒られると思うねんけどとか、あのニュースステーション見てから寝なさいって言われんねんけど眠たいねんとか
なるほど
とか、あの某新聞の転生人号を毎日書けって言われてんねんとか、大学はこれを覚えないとあかんとか言われて、中学生ぐらいの子供さんがね、あんた偉いなって言ったら、偉いか知らんけどしんどいわみたいなことをこう先生にも言えず親にも言えないっていうことを、本当に子供たちが毎日いろんな形で来たりとか、あるいはこううちのたこ焼きはもう本当にここでもそうですけど、タコしか入っていないので、ネギ生姜がない分アレンジしやすいっていうことで、なんかおばちゃん何もつけんといてって持って帰って、ピザソース塗ってチーズかけて、
なるほどね、
おばちゃんピザ焼いてみてんけどたこ焼きでみたいなのを持ってきてくれたりとか、あんた賢いなみたいな。
これね、たこ焼きのユニバーサルデザインってやつ。あ、僕ね、あの次の日ね、公演あった次の日、19日の日に子供らに授業中聞いてみたんですよ、やっぱね、紅生姜苦手な子結構いるんですよね。
あ、そうなんですか。
じゃあネギと生姜は入れんといていうのは、本当に子供たちの生のご意見と、
そうです、
いうことなんですかね。
ここでもう今、食べに来てくれる人のうち何人かに一人は、あ、ネギも生姜も入ってへんや、嬉しいわっていう大人の人もいるんです。
大人の人でもね、
うん、
あ、そうなんだ、いやでもね、ネギ生姜がない、入ってないということを特に感じさせない、
あ、そうですね、
食感がね、あの天かす養酸入ってるんですよ ね、
そうですね、
あの天かす養酸入ってるのがね、これがねカリッとしてて、こう食感がいいんですよ、
そうなんですよ。だからあのやっぱりネギとか生姜とかっていうのは、あの生臭みを消すためのもの で、
で、ね、
生臭くないものを入れてるといらないんですよね、逆に言うと。はい、だから子どもたちが言ったのは本当にあの正しいっていうかね、その、美味しいものを追求したらこうなったみたいなことになっちゃったのかなっていうのは、だからすごい売れたので、あの散らかるじゃないですか、容器がその辺に、でいつも片付けてたんですけど、ある日スーツを着て私ケース下げた、すごくこう身なりのいい方が、たこ焼きのその 空き缶、空きの数を数えてはるんですよ、ゴミ箱の中とか。何をしてるんやろうって、拾うわけでもなく、うん、ただ単に数えてはるだけやと思ったら税務署の人だったんです、
ね、
いろんな話をして、たこ焼きの値段表を見て、あ、ボランティアでたこ焼き焼いてはるんですかって
。じゃあなんか儲かってそうな雰囲気かなと思ってきましたけどっていうことですね。
そうみたいですよ。
税はごまかしてはれへんわということですね、はい、
でもうあの自由にやってくださいって言って帰ってきはったのがもう忘れられなくて。
もうじゃあその製法というか、その、ネギ生姜は入れないでという製法はそのまま今回も受け継いでらっしゃるということ で、ね、はい、あのどうですか、10月の頭初旬に開店して今日まで。
あのね、じわじわと、
はい、
こう買いに来てくれる方が、あのリピーターの方が増えてきてるなっていうのは実感、
ね、うん、口コミ力とやっぱりリピーター力ですよね、商売はね。
そうですね。ただもっともっとね、本当にあのちょっとここ立地的には、うん、あの見えづらい、入りづらいっていうのがあるの で、で通り道であるようで通り道でもないっていうのがあるので、まあ、そのうちちょっといろんな友達に声かけて、ここでイベントやろうかとか。
ここで。
そうです。
いやでも大阪人って美味しいものあったらとことん来ますよね。
結構ね、うん、結構遠くからも駆けつけて、あのトラックのね、
はい、
無線、トラック無線じゃないですけれど、本当に遠くの人も目指してやってきますよね、
うん、ネギとね、紅生姜ないって珍しいですよね。
そうですね、全く使わないっていうのは逆に珍しいかもしれません ね。
そうなんですかね、うん、あんまり自分では意識したことがなくて、
でも子供の言う、うん、言うままに
そうです、そうです。
従ってきただけの話ですわ、ね、ああいうことですね。
口の中でとろーっととろける感じはね、
うん、
そんなない分またとろーっととろけますしね。
そうですね、私はあの、おだしの中にね、カリッカリのやつがこうポトンと入ってるのがとっても美味しくて、
はい、後で、
う
ん、食べていただきます。
やった。ちょっとリスナーの皆さん、
タコ水ですか？タコ焼き水？
タコ水？
タコ水？なんて言うんですか？
タコ水？ここではタコ水って売ってるんですよ。あのお吸い物の中にタコ焼きが入って、
はい、
で、柚子と蜜葉が浮かしてあるという。
ほらほらほら、これがね、寝屋川のプレタコ焼きで食べたのがすごく美味しくて、
はい、ありがとうございます。はい。もう今もここで、味見でね、皆さんご存知じゃない方が多いので、とにかく味を知ってもらおうと思って味見でみんな出してるんですけど、これいいねっていう風に言ってくれる方が多くて、
う
んうん、で特にこうお酒飲んだ後には
いい
ラーメンよりかこの方がええわっていう人があ
さりしてるね。
いいかも。
そうなんです。
めっちゃいいかも。その話はちょっとノリノリになりました、私。はい。それはいいな。
まあ、これから寒なるのを待ってかなっていうの
は。そうですね、は
い。
売り時としてはもう少し今味見をしていただいて、はい、味を広めていただいて、
そうですね。
本格的な寒いシーズンに向かってという感じでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい、このたこ焼き屋さん、まるころたまにもぜひ。
ぜひ皆さん来てください。
はい、
で楽しいこといっぱいしましょう。
はい、はい、
ブンブンはなちゃんのジョリンカフィロマハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は内部障害、内部疾患を考えるというテーマで、ハートプラスの会から石橋久子さんをゲストにお迎えしてお送りしています。石橋さんのね、経営なさってるたこ焼き屋さんの話をさっきまでさせていただいてたんですが、番組もそろそろ終盤戦になってまいりまして、最後にね、先ほど少し石橋さんの話の中にもありましたパーキングパーミットについてお話を聞かせていただきたいなと思うんです。ちょっと横文字で分かりにくいんですけど、このテーマでMBS の番組にも出られる、はい、ということなんですよね。ちょっと聞かせていただいてよろしいですか。
そうですね、あの、パーミットっていうよりかはパーキングって考えていただくと分かりやすいと思うんですけども、あの駐車場問題ですよね。あの内部障害者が駐車場に、さっきもちらっと言いましたけど、車を止めて降りると、あの人元気やのになんであそこから置いてきたのっていう目で見られるっていうのも、私たちの活動するところでは大きな要因ではあるんですけども、もっと広くそこの場所を必要としている人たちがたくさんいると、 で今までは車椅子の人と内部障害者は駐車場の取り合いをしてきてるんですね。で駐車場については1台半分の広いところじゃないと乗り降りができない車椅子の方、あるいは松葉杖をついてらっしゃる方っていう方にとっては、あの車椅子マークがついた広い駐車場っていうのはもう本当になくてはならない場所なんですね。ところが、まあ、私たち内部障害者にとっては普通幅で十分使える、ま、逆に言うと健常者の方がそこを使われると困る、あの1台半分の広いところへ健常者の方がポンって止められてしまうと、もうそこしか使えない車椅子の方はもう諦めざるを得ない、あるいはそういう権利を奪われていくっていうのもあって、あの今まで本当にこう内部障害者は見た目にわからないので車椅子の方からはよく注意を受けてたっていうのもあるんですけど、もうそういう問題ではないでしょうということで、もう本当にそこを必要としている人たちが必要としている時にちゃんと使えるようにしましょうよって考えたのがこのパーキングパーミット制で、まあ、条例である程度は決めてもらわないといけないんですけども、まあ、ハートプラスのマークも入ったカードを作っていただいて、それをあのルームミラーのところにこう引っ掛けるような形で、あのそれをつけた車はそこへちゃんと止めましょうと、止めていいですよと、逆にそれがついてない車は移動してもらいます、あるいはつけてない車が止めてはいけないですっていうのがパーキングパーミット制の一番主要としているところなんですね。で和泉市も思いやり駐車場っていうのがあるんですけど、まあ、思いやりのある方ばかりではなく、そこにこう止めないまでもその前に止めたりとか、使われへん状態にもう普通にこう気にせずされる方もたくさんいらっしゃる。で、もう私の知り合いでも何人もの人間がこう放浪してるんですね。車椅子のところで止められなかった、あるいはその障害者用スペースを使おうと思ったのに使えないから、待っても待っても開かないから仕方なしに諦めて家に帰った、あるいは買い物に行ったけど買い物できなかったっていう声がすごくたくさん上がってきていて、京都のハートプラスの会の鈴木さんという方が、近畿圏ではまだやってるところが少なくて京都府に働きかけて、で京都府の方も建築学会の方がユニバーサルデザインをすごく進めている方がパーキングパーミット制度をその建物を作った最初から駐車場には必要なんだということで動いてくださって、まあ、鈴木さんがその説明に行くという形で、まあプラスワンの駐車場って呼んでるんですけども、1台半分の広い駐車場と1台分のそのあんまり幅の足らない駐車場っていうのを整備していただいて、そこはハートプラスマークも入っている、車椅子マークも入っている、マタニティマークも入っている、あるいは松葉杖の方、あるいはその、障害者ではないけれど今そこに止めないと移動が困難な方も医者の診断書をつけてお願いをしたら手帳がなくても止められるっていう風なものを作って、まあ、そんなに予算もかからなかったっていうのもあっていいことをしましょうっていうので動いてくださってるんです。で今京都府が動いたことで京都府に隣接する他の県、兵庫県、大阪府、それから滋賀県、福井県のこの4県3県1府ですかねにも京都府から声をかけられて、兵庫県はもう動きはるそうです。来年の4月からやるって。で、まあ、滋賀県の方はもともともうパーキングパーミットを やり始めてたのでもうすぐに OK で、福井県かで滋賀県もやるという方向で動いていて、大阪府も、橋本知事はうちも考えていますということを言ったということなので、大阪府がそうなってくれれば、まあ、私たちも行政にも働きかけてパーキングパーミットのことを言ってるんですけども、なかなかだから何思いやり駐車場あるんだからっていう反応で返ってきたり、まあ、障害者団体ですらそこら辺が大阪は難しいでと、駐車場問題っていうのはもうまあ、コマーシャルでもね、なんで私ここ止めたらあかんのっていうおばちゃんが有名になるような 駐車違反の、ね、モデル地区になってたりもするので、はい、すいません揉めて
まだまだね、
はい、
聞き足りないたくさんありますね。またまた今度出てもらいましょうか。
そうですね、まだまだこれはゆっくりお聞かせいただかないといけない話がたくさんですね。
しゃぶり出したら止まらないので、ま、ごめんなさい
局長番組なんでね、
はい、
あのぜひ今日聞いたことをねたくさん広めてほしいなって思いますね。
そうですね、ハートプラスの会のマークもぜひホームページでまたご覧いただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。